私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今日の礼拝後、信徒会が執り行われます。新たな年が明けたと思いましたら、2025年も半年が過ぎました。時の流れは早く、気がつけばあっという間に時は過ぎていく。確かにこの世で私たちに残されている時は限られている。しかしながら、神の子イエスはあなたのためにも死からよみがえり、常しえに続く新たな命を与えられた。これからどれほど多くの時が流れようとも、キリストを信じるあなたの命が儚く散ることはない。私たちは救い主イエスと共に生きながらえることができる。この望みと喜びを持って、今日からまた明日へと共に歩んでまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ルカ17章12節の御言葉。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、十字架に至る道を歩んでいた救い主イエスが立ち寄られたある村で、キリストを出迎えに来たのは、汚れた病を持ち、人々からも見捨てられ、望みなき日々を過ごす十人の人だけだった。問いのところ、なぜ他の人々はキリストを迎えなかったのでしょうか。ルカ17章12節13節の御言葉。遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。彼らの癒されない病、どうしようもない辛さが、キリストへの叫びを生み出し、この祈りを通して神の救いが十人の人のもとへと訪れていく。問い、救いを求めるあなたの叫びは一体どこから来るのでしょうか。今日の福音書において、救い主イエスが出会った十人の人、重い病を持ち、望みなき日々を送る彼らが、キリストにこう叫びました。イエス様、私たちを憐れんでくださいと。おそらく十人の人はこの叫びに全てをかけた。こんな私たちのところまで来てくれたイエス様だったら必ず何とかしてくれると彼らは心からキリストにより頼んだ。もうイエス様しかいなかったのです。この願い、叫びこそ神の救いを受ける確かな道となる。今日の福音書に出てきた十人の人、彼らの持っていた病も、苦しみ、悲しみも、キリストへの叫びへと変わり、この十人が神の憐れみに預かることができた。これと同じように、今に生きる私たちの叫びを、救い主イエスは聞こうとされているのです。今あなたの地には、人の力では乗り越えられないものがあるかもしれない。けれども私たちの心にある苦しみ、悩みを、今日もキリストに向けて、イエス様、私を憐れんでくださいと叫んでいくならば、その声に応えてくださるイエス・キリストによって、必ずあなたの道は開かれていくのです。今日の御言葉、ルカ17章15節をお読みしてまいります。その中の一人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。この村の中にいた人々の中で、神の御業を見たのは10人だけだったが、そのうちの9人は、癒された後、我が道を歩み、キリストのもとから離れていった。問いのところ、なぜ一人だけが、キリストの身元に戻ってくることができたのか。そのことについて、ルカ17章16節の御言葉。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。彼は血と病のゆえに自らが救いに値しないものだと思っていましたが、キリストはこの人さえも 御心に留めてくださった。問いのところ、憐れみを受けるにふさわしいのは一体誰なんでしょうか。星印のところ、誰でも神の求める清さと正しさに達しないけれども、キリストをよりどころとする者には神の憐れみが必ず施される。今日の福音書の中で、救い主イエスが入られたある村において、一体誰が神の救いを見て、それだけでなく心から神を褒めたたえ、キリストを信じる者となったのか。それはたった一人、重い病に苦しむ一人のサマリア人だけ。この村の中で、人の目から見れば彼が他の誰よりも汚れていて、この人が神の救いから最も遠く離れたところにいたのです。それでもイエス・キリストは彼の叫びにも、イエス様どうか憐れんでくださいとの願いにも応えてくださった。そして神の子イエスが見ていたのは、この人の病でもなく、サマリア人であることもキリストは気になされなかった。ただ彼の心にあった叫び、キリスト自身を頼ろうとする心、これをキリストは御心に留めてくださった。そして今も生きておられる神の子イエスが今日も見ておられるのは、私たちの心であり、その心の中にあるあなたの願いなのです。キリストはあなたがどれほど罪深いとか、救いに値しないとか、そんなことを気になされるお方ではありません。そうではなく、あなたの心の中にあるその叫びがまっすぐにこの方に向いているかどうかをいつも見て気にかけておられるのです。この私も今日の福音書の中で見た癒されたサマリア人のように、神の憐れみを受けるに全くふさわしくないもの、先ほど共に歌った賛美歌249番の歌詞、我罪人の頭なれどと認めざるを得ません。キリストに向かって、イエス様私を憐れんでくださいと心から叫ぶことしかできません。それはなぜかといえば、私も救い主イエスに従う中で、己の力のなさを何度も見せられ、取り返しのつかないことをしたことも数知れず、なんで私はこんな罪深く愚かなのかと嘆くこともたびたびあるからです。それでもこんな私にも望みはあります。たとえ私のうちに何にもなかったとしても、イエス様、こんな私を憐れんでくださいと叫ぶ道はいつも私の前に開かれているのです。今まで私が受けた苦しみも痛みも、それが糧となってイエス様と心から叫ぶ願いへと変わるならば、受けた苦しみも痛みも決して無駄にはならず、私の力となっていくのです。己の力のなさに気づき、キリストに私を憐れんでくださいと祈るならば、この願いを通して救い主イエスによる大逆転、どんでん返しがあなたのうちにも訪れるのです。それは今日の福音書の中で見たサマリア人のうちにイエス様が起こしてくださった御業のように。また使徒パウロがローマ8章28節で、神がすべてのことを働かせて益としてくださると語っているように、私たちのうちにあるすべてのものを神は役立つものへと必ず変えてくださるのです。御言葉通りのことをあなたのうちにも神はキリストを通して成し遂げてくださる。あなたのうちにあるもの、それは弱さや力のなさ、病や欠けであったとしても、神はキリストにあってそれを決して無駄にはされない。あなたの苦しみを痛みを神は益へと役立つものへと変えてくださるのです。それはあなたの弱さ、力のなさから生み出されていく叫び、イエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶあなたの祈りを通して、神の啓示はこの祈りに応えてくださり、見えざる確かな憐れみをあなたに与えてくださり、そしてキリストはあなたと出会ってくださり、先へと進む、またこの方を信じる力と助けをイエス・キリストはあなたにも必ず施してくださるからです。